はい、皆さんおはようございます、今週も始まりましたうっさんの独立ラボ、今日は第15回ですね、5月の11日の月曜日の朝の放送ということになっております。実は、昨日の朝にですね収録したんですけど、あまりの雑音のひどさでですね、ちょっと上げるのをためらってたんですけれども、ちょっとその後、早朝から夜までですね、予定があってちょっと再収録ができなかったので、ちょっと月曜日の朝にずれ込んじゃいましたという感じでございます。さて、この番組はですね、私よっさん48歳、3児の父、海外在住の、よっさんがですね、昨年体調を壊したことをきっかけに、自分なりの新しい生き方を模索してみるというリアルなドキュメントを発信していく番組です。日々の学びとか葛藤、出会い、失敗、いろんなものを発信していければなと思っている番組でございます。さてさて、前回ですね、サイニック理論という、多くの人にとってはあんまり聞き慣れない理論だったんじゃないかなと思いますが、のお話を少ししましたけれども、今週はですね、ちょっとその先の、もう少し妄想をしてみたと、実際にこの世界から、労働、お金を稼ぐための労働というものが、仮になくなった世界、これなんかすごい、なんていうか不思議なことのように一旦我々現代人は感じますけれども、今のような貨幣資本主義っていうものが普通になったのは、ここ100年とかの世界なわけで、長い人類の歴史から言うと今が非常に特殊な場所にいるという言い方もできてですね、実際そういうような世界になったらどんなことが起きるんだろうな現代で、ということをちょっと妄想してみたということなんですけど、なんですが、ただですね、私自身が別にそれほど視野の広い人間とかすごい洞察力が高い人間とかでもないし、こういうことを考えることが得意な人間でも全然ないので、多分今日お話しすることは多分全然こんなことも考えなきゃいけない、こんなことだってあるだろうっていうのたくさん突っ込みどころ満載だと申しますし、あとは、間違えてるっていうか、そんなことないだろうみたいなこともたくさんあるんじゃないかなというふうに思いますけれども、皆さんがこう日々の生活を客体化して客観的に見て、あ、そういうこともあるのかもしれないなみたいな考えのきっかけぐらいにはなればいいのかなというような回として、お送りできればなと思っております。で、プラスですね、何の参考図書もないとあれなので、2冊ほど先週から本を読みました。1つが、暇と退屈の倫理学という本で、もう1つがブルシッドジョブという本、これ2冊ともなかなか興味深い内容で、どちらも10年以上前に書かれている本なので、今のような AI 全盛期ではなくて AI がここまで発展する前の、時期の本なので、ここまでAI というものが人間の仕事を代替するんじゃないかみたいなことが言われる前に書かれている本なんですけど、でも全然現代にも通じる非常に示唆に富んだ本だったかなと思いますね。で、暇と退屈の、どちらもちょっと簡単に予約すると、暇と退屈の倫理学という本は現代社会は産業革命とかいろいろな文明の発展ということによって非常に時間ができましたと。昔は人間は、食べる住むとかって衣食住の世界で十分時間を使っていて、それだけで暇っていうことはあまりなかったんですけれども、文明化によって暇っていうものができましたと。じゃあその暇をどういうふうに使うのかというと、だいぶ前、多分何百年前っていう世界で言うと、多分この現代はもうほとんどの人が暇になってるはずだったんですよね。なんだけれども、実は何なら皆さんめちゃくちゃ忙しくしてると、もう現代人は超忙しくて暇がないみたいなことを言う機会が多いと思うんですけれども、で、それは現代社会が こう比較とか消費とか刺激とかにまみれてですね、でこうもっといいもの、もっと多くみたいな、より多くのものを消費する、より広い家に住むとか、より高い報酬だとか、で人よりも優れてたいとか、って言ったような、であとより面白いもの、より刺激を求めてっていう、こう、まあ、資本主義経済成長にとっては非常に都合の良い、ツールにまみれているがゆえに、本当にその自分自身が何をしたいのかっていうものを向き合う時間もないし、考えることもないし、そういうことを教えられることもないし、でそこの中でこう比較、消費、刺激っていう、こう経済社会のルールの中で、まみれてしまっているというようなことが書かれていて、暇っていうのはそれ自体が本来価値のあるもの、暇それ自体が価値のあるものなんだけれども、今その暇っていうものができた瞬間に比較、消費、刺激っていう経済社会の論理の中で時間を埋め尽くしていくので、本来自分の感覚とか自分のやりたいこと、友人、コミュニティとの関係性、自然との関係性っていうのにゆっくりと向き合って時間を使うっていうことが、まあできてないよねと。でこれをこれに向き合わない限りにおいては、ずっと比較とか消費とか刺激とか、こう外から来るものに、従って、いる限りにおいては、永遠にこうせっかくできた時間、本来あるべき時間っていうものを、人間らしく使うことができないよねと。退屈っていうものから永遠に逃れることはできないよねと。比較とか刺激とか消費っていうものは一瞬の退屈を忘れさせてはくれるけれども、本質的に退屈からは逃れてないよねというようなことが書かれている本でしたね。でブルシッドジョブという本はですね、これも結構面白くて、私は初めて読みました。なんとなく名前を聞いたことがあったんですけど、読んだことがなくて。でこれは簡単に言うと、現代社会、特に資本主義社会、まあ、この民主主義社会というものは、簡単に言うと無駄な仕事をめちゃくちゃ作り出してるぞというようなことが書かれていて、それってなんでなんだろうねっていうことが考察されているような論文なんですね。で具体的に言うと、イギリスとオランダだったかな、で、現代の社会人に、インタビューというかアンケートをしましたと。すると 37% から 40% ぐらいの人が、今自分がやっている仕事は世の中に何の意味も生み出しておりませんと。今すぐ亡くなっても何の誰も困りません、何の問題もありませんと思っているというデータ結果からスタートする本なんですね。要は世の中の約4割の人が、自分は仕事をしているんだけれども、その仕事は世の中に何の価値も生み出してないと自ら思っているということですね。人が思っているんではなくて自分がそう思っているということが書かれている本なんですよ。で例えば、まあ、意味不明の会議、何の目的もよくわからないような会議や、そのための資料を作成したりだとか、管理者を管理する人を管理する人を管理する仕事だったりとか、社内政治っていうものが存在していて、それを調整するためだけの部署で、社内政治を根本的に解決しようとしていなくて、まあ実質こうやった感を見せるためだけの部署であったりとか、でしかもこの、まあこういった仕事のことをブルシッドジョブと、まあ牛糞っていうことなんで、まあクソのような仕事っていうことですね。それをまあ自らが、自分はクソのような仕事してますよと言ってる人が 40% いるってことなんですが、さらに言うと、その人たちの給料は決して安くないと。いや、なんなら世の中では、まあ、中間管理職とかって言われて、非常に結構いい給料をもらっている人たちが自分の仕事を意味がないと思っていると。一方でいわゆるエッセンシャルワーカーと言われるような人たちの仕事っていうのがすごい低賃金で、行われていて、でその人たちの仕事っていうのはもう目の前の人のために役立つような仕事が多いわけですけれども、まあ、それが掃除婦であろうが、まあ、教師であろうが、看護婦とか、まあ、そういったようなものであろうとか、まあ消防士とか警察官とか、まあ、そういう、まあ、それも多分エッセンシャルワーカーと言っていいと思うんですけど、まあ、そういった仕事は非常に低賃金なのにっていう、このなんでこんな 変なことが起きてんだろうねということを考察している本で、でまあこの本の曰くですよ、まあ、私はある程度、まあそこはそうなのかなと、ある程度は、まあ、納得する部分ではありましたけれども、まあ、資本主義とか近代社会、近代国家にが、まあ、無駄な仕事を作り出してきたんだよねと。で、それはなぜなのかと。本来資本主義っていうと、経済合理性で、より効率性を上げて、より利益を上げてっていうふうにいきそうですけれども、なぜそうはなってないかっていうと、現代資本主義っていうのが効率よりも支配を重視してるんじゃないかと。で、まあさらに資本主義プラス国家っていうのを考えた時にも、こう政治的にまたは経済的にこう人々がいらんことを考えないように、そもそも資本主義っていいんだっけみたいな、この国家主義、この国家っていいんだっけみたいなことを考えさせないために、意味がない仕事でもとりあえずみんなを忙しくしておく、で仕事をしていることイコール美しいことなんだっていう常識を世の中に広めることによって、まあ、資本主義や国家にとっては非常に都合が良かったんじゃないかと。でもねと、人っていうのは本来人の役に立ちたいというような生き物なので、そういうような飼い殺しのような状況をしているっていう状況は、まあ人にとって決していい状況ではないよねと、まあ、いうようなことが書かれている本でしたね。じゃあどうしたらいいかっていうようなことが書かれてはいなかったと私は理解しましたけれども、そういうまあ問題意識をこう世の中に問うた本で、これはその当時めちゃくちゃ流行ったみたいですね。そうだそうだみたいな、特に中間管理職だったりコンサルだったりっていうような、いわゆる高い給料をもらっている人たちに結構、まあ僕もそう思いますみたいなことが非常に広まって、一時、まあ、ブームを巻き起こしたという本だったようですね。さてさて、これですね、僕ちょっと自分に当てはめてみると、まあ、その暇と退屈の倫理学のところですけれども、私もまあ確かに、まあ、周りからというか、社会の価値観、自分の価値観というよりは、周り、社会のルール、社会の価値観、社会から気づかぬうちに、まあ、インストールされた価値観っていうもので生きてきたと思うし、で僕自身結構時間が空いてるというのは特に苦手でしたね。ここ最近、ここ1年とか、今まさにこの今のこの状況になってからというのは、そこからだいぶ脱却しましたけど、それまでっていうのはかなりこう土日も含めて暇になるっていうことが悪だと僕は心の中で思っていたので、何もしない時間、無駄な時間って思ってましたね。なのであれして、本読んで、運動して、誰々と会って、ちょっと仕事してみたいなんで、常にこう時間を埋めるっていう生き方を私はしてきたので、まさにその暇っていうものをの使い方がこう現代風にというかっていうような使い方をしてきたなと、改めて、多分人よりもさらにそういう形で、ようそんなに予定埋めますねってよく言われてたので、人には、まあ、妻も含めて、いやもうちょっとのんびりしたらみたいな、そういう生活をしていたので、まあ、そこは非常に当てはまるなというところだし、今は、まあ、それを切り替えたいがゆえに今の場所にいるっていうのもあるかなとは思いましたね。まあ、自分がどう生きたいのか、何をやりたいのかっていうものを、ある意味何もせずに考える、まあ、考えるというか感じるというか、気づくというか、まあそういう時間というのは確かに持ってこなかったなと。まあ20何年間の社会人。いやまあ生まれてからという意味で言うと、40何年間という意味でそうかなと思いましたね。で、あとはブルシットジョブ系の話で言うと、まあちょっとこれは言葉が尖っちゃうんですけど、私が社会人になって最初に営業マンをしてきた時に売ってた商品っていうのは、まあポリエステルの繊維だったんですけど、正直、もうやり始めて、配属されてやり始めた瞬間から、この商品マジで世の中にいらねえなと思ってやってましたね。要はどの会社も同じようなもん提供してるし、仮に自分のこの商品は、まあまあ自分が必死に売ってるわけですけど、この商品が世の中から消えても多分誰も苦しまないだろうなと。他で誰でも作れるし、なんかこの商品って多分世の中から、自分の少なくとも自分のやってる商品がなくなっても多分誰も 困らないだろうなって思ってやってたりもしましたね。まあ実際その部署を私が辞めてしばらくじゃなくなりましたから、まあ実際そうだったのかもしれませんけれども、そういう、それをブルシッドジョブというのかっていうのはちょっとありますけど、あとまあ、どことは言いませんけど、こう周りを見ていても、この人、何してんねやろなっていう人はそこそこいて、まあそんな多くはなかったですけど、私の環境はまあ恵まれていたのか。ただ何かはそういう人もいて、でもそういう人こそめちゃくちゃ給料高いっていうシーンは一つや二つじゃなくこれまでも見てきましたね。で、社内政治に一日のまたその人の時間の大半を使ってるんだろうなっていう人の給料がめちゃくちゃ高いみたいないうようなシーンっていうのは結構見てきましたかね。で、その社内政治があることによって組織がうまく回ってるんだったらそれはそれでいいけど、まあ決してそうでもなかったなみたいなシーンは私自身も何度も見てきたので、なんかそれが文字化されたような感覚っていうのは少しあったかなというふうに思いますよね。まああとは自分が今までやってきた仕事っていうのが目の前のお客様、経理部長だったり CFO だったり、またその企業だったりっていうものに対してこう、まあ、価値は生み出してきたと思いますし、そのまあ自負もありますが、ただその結果として生まれたものは多分その企業の利益であり、その企業の株価でありとなると、多分目の前のその経理部長とか CFO の給料が上がるわけでも何でもないし、で多分そのベネフィットっていうのはその会社を買っている顔を見たことがない資本家に貢献をする仕事だったっていう面はかなりあるなというふうにも思っていて、別にそれが無駄とは言いませんけれども、まあそういう側面はあるなという思いも少し持ちましたね。で、一方で最近会ってて結構なんていうかな、こう自分の仕事をこうキラキラ目を輝かせながら語れる人っていうのは結構いて、でそういう方々は、まあ、特別稼いでるとかっていうわけではないけれども、非常にこう輝いて仕事をしている方々っていうのも世の中には結構いるんだなということにもちょっと思いを至りましたかね。あとこのブルシッドジョブの本を読んで一番思ったのは、その世の中の仕事の4割が仮にこの人が言うように、まあこの人の意見なのでいろいろ批判もある論文なんですけど、その経済合理性ではない理由で世の中の仕事の4割が作られてるんだとすると、仮に AI がそれを代替できます。例えば会議の資料を作るなんてもう AI の得意中の得意なわけですけど、でそういうことが AI が全部代替できるようになったらその仕事はなくなるのかっていうと、そもそも別に必要があまりないと、少なくとも本人が認めているような仕事を今まで合理的であるかと見せかけてそうでもない資本主義が認めてきたんだとするなら、まあ実際そうだと思いますし、なんか別に AI ができるようになったってそれを人間の仕事を作っておかなきゃいけないっていう意味では、まあ、仮にそれを AI が代替することになったとしても違う必要のない仕事っていうのが大量に生まれて、でそこで人はまた、まあ、言葉があれですけど買い殺されていくというか、あというようなことが起きるから、心配しなくても仕事はなくならないのかなとか思ったりもちょっとしましたっていう感じですかね。さてさてですね、まあちょっと本の解説にかなりの時間を使っちゃいましたが、でこれ仮にですよ、ベーシックインカムっていう世界がやってきて、まあ生きていくのに十分な衣食住安全秩序みたいなものが、人間が働かなくても手に入るような時代っていうのが、まあ、仮に来たとすると、まあ、今 AI は今こうしている間にも人間の何百倍っていうスピードで賢くなり続けているわけなので、今はできないけれども1ヶ月後にできることって莫大にあって、ここ数年間でそれが実証されているわけですけど、実際こう資源とか食料とかさまざまなものがこう AI およびフィジカル AI ロボットみたいなものを通じてできる日っていうのが来ることがそこまで驚きではないような時代になっていると 思うんですけれども、まあ、そこが実現可能性がどうかっていう話をするんではなくて、まあ、仮にそういう時代が来たとしてどんなことが起こるんだろうなと思った時に、まあ、さっきの暇と退屈の話で言うと、こう、まあ、結構仕事っていうもの、まあ、何かやることですよね。特に人のために何かやることみたいなものは、仮に、そこに生きるために仕事をする、稼ぐっていう目的がなくなったとしても、まあそうですね、実際にお金を貯めることに意味はなくなってくるので、お金を稼ぐことに意味はないので与えられるわけですから、なんだけれども人はやっぱり仕事をするんじゃないのかなっていう感じはしますよね。あの、人の役に立つみたいなところに人が価値を見出す生き物なんだとすると、例えば、まあ、警察官、消防士とかもそうだし、掃除とか、スポーツ、アート、あとは作家さんとか、あとはこうこだわりの料理を作る料理人であったりとか、こだわりの野菜を作る農家さんだったりとか、あとは遊び、没頭できるものを企画する人だったり、あとは健康ですよね。健康とか運動指導みたいなのも、これどれだけ資源が与えられても健康な体がないとどうしようもないので、やっぱ健康とか運動っていうもののニーズはすごい高まったり、あとはお祭りとか、あとはまあ環境の保護であったりとか、あとはコーチングみたいなのも、もしかしたらよりこう、まあ、仕事として、皆さん仕事っていうか、その稼ぐための仕事というよりはやること、なりわいとしてやることがなったりするのかなという感じもしましたし、あとはそういう風になった時に重要なのって、友達とかコミュニティめちゃくちゃ重要なんだろうなと。資源があっても孤独で一人で過ごしても仕方がないし、ある程度こう、まあコミュニティっていうものがすごく、家族も含めて重要になってくるんだろうなと。生活の豊かさといった時に、今だったらいいものがたくさんあって、いい車があって、いい家に住んでて、いい便利な場所に住んでてが価値ですけど、より、信頼できる友達がたくさんいるとか、まあたくさんという量じゃないかもしれないですけど、こういるというようなことが重要になってくるのかなという感じもしましたね。で、そうなった時に、なんか人はおかしくなるんじゃないか、堕落しちゃうんじゃないかみたいなことが言われたりもしますけれども、まあ、そもそもギャンブルとかっていう話で言うと、お金に価値がなくなってしまうと、お金が配られるというものになってしまうと、多分あのヒリヒリした興奮ってなくなると思うんですよね。お金が減るみたいな、お金が手に入ったぞみたいなで、なくなると、なんかギャンブルがまたちょっと違う意味になってしまいそうな気もするし、あと暴飲暴食系も、それすると今度体も緩むし、健康が維持できなくなると、せっかくの与えられた資源を使えなくなっちゃうので、なかなかそこに人間は行かないのかもしれないなと。健康とか、あと美しさとかっていうのがなくなるんだとすると、で、一日寝ててもなんか健康をまた阻害されるし、で、そもそも退屈だろうしってなった時に、何かをやり始めるんだろうなと。まあ、先ほど言ったようなものであったりとかっていう感じもするので、なんか人が堕落するかっていうと、意外にそうでもないんじゃないかなっていう気がします。まあ、これは人によるんでしょうけどね、あのような気がしますかね。まあ、ただこれ聞いた話によると、そのアラブの方々、アラブの諸国って国からジャブジャブと石油というお金が生まれているので、基本的に働かなくてもいい人たちって多いんですよね、もともと、今でも。でも、あの、そういう人たちがじゃあ自暴自棄になっておかしくなってるかって、別にそんなことはなくて、確かに、いわゆる労働という意味での勤勉さはないかもしれないけれども、まあ、皆さんこう楽しく生きられてるわけなので、まあ、楽しいかっていう定義はいろいろありますけど、そういう意味でも、まあ、すでにそれをやってる人たちはいるし、あの、なんかそれで人間が生きていくことが難しくなるっていうこともないのかなという感じもしましたね。で、あと国がなくなるんだろうかっていう話で言うと、まあ、あの、お金っていうものを発行して、運営をするっていうのを今やっていて、あとまた秩序を維持する、警察とか消防とかも含めた秩序を維持するとか、社会保険を維持するみたいなことをやってますけど、まあ、それがベーシックインカムっていうもので、補填されるというか整備されたとしたならば、もしかしたら 国家というものの、まあ、その治安維持機能とか秩序を維持する機能に、まあ、なるのかなと。まあ、そうなった時に国単位ではなくて別に世界単位でもいいのかもしれなくて、それの各支部が世界にあるみたいな世界はあるのかなという気もしましたね。なので国家の意味が変わってくる。まあ、さらに、まあ、文化を維持するみたいなところにあると国家みたいな団体はいるのかもしれないので、まあ、そういった形で残るのかもしれないなと。あと戦争はなくなるんだろうかっていう話で言うと、これ多分一番難しいというかなくならないかもしれないなと思ったりもしましたね。いくら資源とかが大量に与えられたとしても唯一増やせないのが土地なんですよね。で、特に意味のある土地、エルサレムとか、こう宗教上の意味があるような土地っていうものはなんか増やせないので、それコピーしてもそれは本物じゃないっていう話になってしまうので、このどれだけ資源とか、食料とかいろんなものがAI 等々で、安価に、配られることができるようになったとしても土地だけを複製することはできないので、まあ、地球人が地球に住むことを前提とすると、仮に宇宙に住めるようになったとしても、いやいや地球っていう人が多いんだとすると、そこの争いだけは仮に労働がない世界になってもなくならないのかもしれないなと、かなりうまくやらないとという感じはしますかね。まあ、一方で戦争っていうものが結構戦争するとめちゃくちゃ儲かるっていう話もあるので、まあ軍需産業であったり、まあ、こうお金債務が国が発生するとそれで金融機関は儲かりますからっていう意味で言うと、そこを起因とした戦争っていうのは今後なくなる、または減るのかもしれないなという感じもしますかね。で、あと宗教っていう意味で言うと、まあ宗教で言うと一般にキリスト教だイスラム教だって言いますけど、まあ貨幣という名の宗教があるとすると、多分そこの価値は減るんでしょうね。こう資源が、まあ、ベーシックインカムでこう皆にハイベーシックインカムが配られるようになって、皆さんが経済的に誰も不自由なく過ごせるような世界がやってくると、その貨幣っていう宗教の強さ、今全世界80億人が信奉していると言っても過言ではない貨幣という部分に関しては、その宗教と呼ぶならすごく弱まるんだろうなと。まあ、一方で、文化としてのキリスト教だとかっていうものは、まあ、今後、まあ、いずれにしても心のよりどころとして残るんだろうし、相互に排他的にこう全世界の人をこの宗教に染めなければいけないみたいな教義さえ持たなければ、それぞれ共存をして、で先ほどの土地の取り合いっていうところにつながる部分でありますけど、それ以外のところではなんか、まあ、存在してワークしていくっていうことは、まあ、文化としてワークしていくみたいなところはあるのかもしれないし、より重要性を増していく、人間が生きていく上でみたいなところで重要性を増していくっていう可能性もあるかなという感じがしますね。さてさて、まあ、2つの本の紹介と、仮にベーシックインカムで労働がなくなるという世界が生まれた時にどんなことが起こるのかなというのを、非常に薄っぺらくはありますがちょっと想像してみましたという回でございました。まあ、なんか今とは全く違うパラダイム、全く違う常識が覆される世界ですけれども、まあ今の我々が思っている常識なんてここ100年で出来上がった常識なので、まあ長い歴史から見たら非常に常識でも何でもないものでもあったりもするので、そう考えた時にそういう世界がやってくるっていうのは、それはそれで面白い世界なのかもしれないなと、まあ、私はまあ改めて思いましたという感じでございますね。はい、ということで今日おっさんの妄想の回でございましたが、このぐらいにしたいと思います。それではまた。